チーム88レディオ。
八谷先生、こんにちは。
こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
まずはじめにですね、胆のうについてお話しいたします。
胆のうですか。
はい。お腹の右上の上の方にある肝臓にくっついている臓器なんですね。で、食事中の脂肪の分解を助ける胆汁というのが肝臓で作られるんですけども、その胆汁が肝臓から十二指腸に運ぶ管を胆管というんですけども、そこから枝分かれしてて、胆のうという袋の臓器があるんですね。で、胆のうは一時的に胆汁を貯めておいて、油分の多い食事を取った時にはその収縮して貯めてた胆汁を十二指腸に排出することで消化が成り立つんですね。
なるほど。胆石症というのは字の通り実際に石ができることなんでしょうか。
はい、そうなんです。本当に石ができてですね、まあ、これは小さい砂のような椅子から、まあ、うずらの卵のような実際に石ができてですね、これ色もですね、黒かったり黄土色だったり、あと数もですね、一つの人もいればちっちゃい石がやっぱりあって50個とか、いっぱいいる方がいらっしゃるんですね。
そうなんですか。
はい。で、石のできる場所によって、まあ、疾患の言い方が違って、胆のう内に石ができたものが胆のう結石、先ほど言った胆汁の流れ道胆管にできたものを胆管結石と呼びます。
そうなんですね。
はい。
胆石症の原因はありますでしょうか。
はい。油分の多い食事を続けてますと、胆汁中のコレステロールの割合が増加して、次第にこれが溶けきれなくなって石となったものがコレステロール結石って言ってですね、胆石症の中の大半を占めてるんですね。
はい。
で、胆石を起こしやすい、まあ、体質というのがありまして、例えば40歳代、女性、肥満、まあ、出産歴が多い、そういった項目がある方は、まあ、胆石になりやすいと言われてまして、まあ、男女含めてですけども、統計学的に10人に1人が胆石を胆の内に持ってるんじゃないかとも言われておりますね。
多いですよね。
はい、結構いるんですよね。
そうですよね。
はい。
この症状を教えていただいてもよろしいでしょうか。はい。
胆石発作っていう症状がありまして、
はい、
胆のうの出口のところに、その胆のうの中にある石がですね、詰まって栓しちゃうんですね。そうすると右の脇腹だったり溝落ちに強い痛みを感じます。
はい。
で、背中や肩に放散する放散痛ってのも胆石発作に特徴的なんですね。で、その胆汁の流れが滞ってしまって細菌感染を起こしてしまったものが胆のう炎ってやつです。こうなってしまいますと熱が出て、
はい、
ひどい時は黄疸とかの症状も呈してきます。
はい。
で、まあ、そういった時は検査されると思うんですけども、まあ、無症状の時は血液検査では特に異常は示してこないんですけども、胆のう炎や胆管炎を起こした時っていうのはですね、肝臓の値やあと炎症を反映する白血球って値が上昇してきます。
はい。
で、まあ、そこで医療機関受診されると思うんですけども、まあ、腹部超音波検査、
はい、
お腹のエコー検査ですね、これを受けていただければですね、まあ、検診とかでもあると思うんですけども、まあ、石があるかどうかとか、あとは頻度は少ないですが胆のうがんや、胆のうポリープっていうのがないかっていうのも調べていくんですね。
あ、なるほど。それ痛みが出ない方もいらっしゃるってことなんですか。
はい。まあ、痛み、先ほど10人に1人って言いましたけども、痛みが出なければ基本的には治療はしなくてもいいんですけども、まあ、先ほど言った胆石発作、
はい、
まあ、胆の炎とか、
うん、
1回でもやっぱり治療したり入院歴とかがあったら、はい、まあ、手術して、まあ、手術はですね、その胆のうを摘出するんですけども、
はい、
まあ、今はですね、小さい傷で行う腹腔鏡手術っていうのがですね、まあ、第一選択になるのかなと思いますね。
はい。
まあ、炎症がひどい方じゃなければ、だいたい1時間ぐらいの手術時間で胆のうを取ることが ってきます。
そうなんですね、
はい、
そうか、そういった治療があるというのを、はい、よくわかりました、
はい、
で今おっしゃったんですが、胆のうを摘出して大丈夫なんですか？
はい、そうですよね、
はい、
結構あの胆のうの手術を受けていただく方、皆さんやっぱそこ気にしてらっしゃるんですけど、
びっくりしちゃいますよね、
はい、であくまでも胆汁を一時的に貯める袋っていうことですから、まあ、これはですね、ご飯食べたら、まあ、貯めることなく、まあ、自然に肝臓から十二指腸にスーってこう流れていくような形になるので、まあ、実際は胆汁はそのままですから消化には影響しません。
あ、そうなんですね、
はい、
安心しました取ってしまったら機能が何か一つ、ね、なくなってしまって何かこう日常生活に支障があると困るなと思ったんですけれども、ね、
はい、よかった、問題ありません。
よかったです。さあ、
はい、
まあ、いろいろと症状と治療と伺ってきましたけれども、やっぱりできないようにするというのは一番だと思います。
そうですよね、予防ですよね、一番ね、は
い、この胆石ができないような生活を教えてください。
はい、まずは油っぽいも美味しいですけども、
はい、
まあ、ちょっと過剰摂取というのは良くないので控えめにしていただくと、
はい、
まあ、その他にもアルコールや糖尿病、脂質異常症やストレス、睡眠不足などが危険因子とも言われております。
はい、
一見意外にも思われますが、ダイエットのしすぎっていうのもリスクなんですよね。
そうなんですか。
はい、ダイエット中ってあまり食事食べないですよね、
はい、
食べないと胆汁がですね、
うん、
胆の中に溜まってる時間が長くなりますよね。食事とともにこうビュッてこう絞られて出てきますから、
はい、
まあ、そのため胆石ができやすいんですよ。
そっか、滞るからってことなんですね。
そう
です、
まあ、そこでやはり規則正しく朝昼夕食事を摂取、うん、または運動するといった刺激で、まあ、適度に胆汁を絞って胆汁を入れ替えてあげるっていうのもね、はい、大切かなと思います。
そっか、何でもこう循環が大切なんですかね。
そうです、まあ、
はい、
空気の入れ替えも大切ですし。
そうですね、
もう、
はい、
水もずっとそこのとこに置いてあると、
そうですね、
ね、カビが生えてきちゃったりもあるじゃないですか。
はい、
はい、
そっか、そういうことなんですね。よくわかりました。
はい、
はい、本日は八谷病院八谷博之先生に胆石症についてお話を伺いました。